まあ帰ってきてまあ眠いんですよね、多分ね。
いや、なんか昨日、いや、違うか。いや、でも、なんか、まあ今日はちょっと大丈夫な感じになりましたけど、ようやく。火曜日に、こっちの火曜日に、だから日本の火曜日に出てこっちの火曜日に帰ってきて、
うん、
もうしばらくひどかったですけど。今日、いや、でもな、昨日も結局1時半ぐらいに寝て、6時ぐらいにもう起きたから、ダメなんでしょうけど、なんかまあ、今日は そこまで今眠くないって感じですね。
うん。まあ、東京からニューヨークだと時差がさらにありますからね。
そうですよね。
うん。
こっちに戻ってくる方が辛いですよね。向こうに行くより。
そうそう。うん、僕はね、そうなんですけど、人によって西に行く方が楽な人と、
ああ、そう。
そうじゃない人がいるっぽいですよね。
向こう行った時は割と、なんか翌日から普通に仕事、出勤して仕事してたんですけど。
うん、
まあまあそんな、まあ朝早く起きてましたけど、でもそんなでもなかったんですけどね。
JFK から羽田は何時に着くやつですか？
うち、僕成田なんですけど。
成田か。
うん。こっちを11時に出て、朝の11時に出て、向こうの東京の、4時ぐらいかな？
うん、
に着く感じですね。
朝4時は成田？
あ、違う違う、昼4時。
夕方か。
夕方4時。うん。
そっかそっか。
いや、全日空乗ってんですけど、今まで午前便と午後便っていうのがあって、
うん。
こっち11時発と、こっち、いつだったかな。3時ぐらいだったかな？うん、2発と2つあるんですよ。で、まあ、東京に着く時間も、まあ、それに合わせて、4時と、あ ?4 時と7時 ?6 時とか、なんかそんな感じだったんですけど、うん、この間全日空が、羽田の枠を取ったやったぜ、みたいな発表してて。
そうそうそう。
そうで、一本は、羽田 JFK っていうのはなんか確定してるっぽいんで、
うん。
で、JFK に着陸する枠が、3つもあるわけないから、で、全日空って、スターアライアンスだから、ユナイテッドなんですよ。
そうですね。
うん。で、ユナイテッドは、こっちは、ニューアークが本拠地なんですよね、今。
うん。
だから、全日空はどうやら、ニューアークに行きたくてしょうがないらしいっていう話で、でも、ニューアークに行かれると超辛いっていう。
そうですか？
うん。
僕は、あれですけどね、電車で行けるじゃないですか、ニューアークって。
はいはいはい。
ね、ペンステーションから。
うん。
だから意外と、JFK よりも、トラフィックとかに左右されない分いいかなって思ったんですけど。
あ、そうなの。いや、僕でも JFK 行くときもいつも地下鉄で行ってるんで。
あ、そうなんですね。
うん。Uber とかタクシーとか、一回ずつぐらい使ったことあるけど、基本的に地下鉄で行ってるんで。うん、
そうそう。
うん。ちょっとニューアークはね、嫌なんですよね。
僕も最近はあれですね。行くときは成田で、アナの成田便で行って、
うん、
帰りにユナイテッドの羽田からサンフランシスコっていう、深夜出るやつに乗ってます。
ああ、なるほど。あ、行きは成田なんですね。
うん、そうですね。行きも羽田でもいいんですけど、やっぱ今言ったみたいにあれっすね。アナがないんで、
うんうん、
UA になっちゃうから。
うんうん、
まあ、できれば UA 乗りたくないですね。あんまり。
同じく。全く同じく。そうなんですよね。
そんなわけで、
はい。
ライブ始まりました。
あ、はい。
はい。久しぶりの吉松さんです。
あ、吉松です。お久しぶりです。宮川さんとも随分お久しぶりです。
そうなんですよね。この間、ニューヨークでお邪魔したのが、まだ1年は経ってないですかね。
それ以来でしたっけね、大体。
うん、そんな気はしますけど。そう
ですかね。まあ、ちょこちょこ喋ってはいるけども。
そうそうそう。
うん。いやいや、もう多分ね、1年経ちましたよ。
あ、本当？
前回もあれだって、あれでしょ？ヤンキースタジアムに野球見に行って。
そうそう。
今年も、なんかたまたま行ったんですよ。
うん。
同じような時期に。でもなんかまあ、これぐらいの時期に来たなと思ったんで。
そうそう、WWDC とか IO とかの前後だった気はしたんでね。
うん。
うん。
いや、まあ、ニューヨーク、まあ、今ちょっといきなり夕立みたいな降ってますけど。
本当ですか。
うん。なんかね、ここのとこ、ニューヨークってすごい乾燥してるつもりだったんだけど、えらいジメジメしてますね。
本当。
うん。
今週はサンフランシスコすっごい暖かくて。
あ、そうなんですか。
今週って昨日と今日だぐらいですけどね。まあもうこれからあとは。
ああ、そうですね、
うん。うん。戻るんでしょうけど。そうですね。
なんかいきなりすごい天気の話とかしちゃいましたけど。
いや、全然、つかみとしてはいいと思うんでね。なんかハッシュタグを最近見てると、
ええ、
ああ、そうだ、先週やんなかったんですよ、放送。
はいはいはい。
配信をね、ええ。あの、アメリカは休みだったのもあって、結構、毎週毎週、ね、ゲストを決めて結構1ヶ月ぐらいやってたんですけども、
ええ、
休みだしいいかと思って先週休んだら、まあ、やっぱり配信しないとね、ツイッターの流量とかがまあ適面に減って面白いんですけども、リビルド FM っていうハッシュタグを使ってるトピックがなんか別にもう一個あるんですよ。
ほう。
なんかね、カナダのどっかで山火事が起きているじゃないですか、今。
え、そうなんですか？
僕もあんまりよくわかんないんですけども、結構大規模な山火事がカナダであるらしく、
はい。
で、そこのどっかの州、カナダの、州っていうんですかね、が、名前なんだっけな、頭文字が FM なんですよ。
州が？
そうですね。FMPSD、これだ。フォート・マクマレーか。
はあ、
フォート・マクマレーっていう州だか都市だかが、多分町なのかな。
え、そこを文字通り再建しようっていうことですか？
そうですね。
はぁ。
それでリビルド FM って書いてツイートしてる人が結構いて。まあそんなにこう、紛れ込んでくるほどの量ではないんですけど。確かに、今回に限らずそういう、なんか、フォートメイソンとか、
うん、
FM で頭文字が FM になる街とかを再建しようみたいな人はたまにいるんですよね。
ほぉ。
そうそう。それでね、エゴサーチに混じってくるっていうことがありました。
ハッシュタグ選ぶのって大変ですよね。なんか、うん。マーケターの人とか、いや、まあ、全然考えてないな、これっていうのもよく見かけますけど、なんか一生懸命、カンファレンスとか、なんか、まあ、IO16 とかすげえ、って感じですけど。
そう、この番組のね、ポッドキャストの名前決めるときも、ドメインが空いてて、ハッシュタグがあまり使われてなくて、ツイッターアカウントが空いててっていうのは、やっぱ一応最低限の条件にしてたんで、
うんうん。
うん、考えますよね、一応ね。
うん。おー、そうなんだ。山火事。へえ。
まあ、そういうこともあって、たまにツイッター眺めてると、これは全然、ポッドキャストじゃないなっていう英語のツイートとかがね、紛れてることがありましたね、
うんうん、そうか、先週はメモリアルデイだったんですね。
そうですね。
そうかそうか。
もうアメリカにしては珍しく連休になったんでね。
うん、そうかそうか。その日はまだ東京にいたんで全然。
うん。いや、もう今年初ぐらいの勢いじゃないですか、休みが。
そうですね。まあでも僕ね、まあ日本の会社のアメリカ支部、いや、本当は逆なんだけど、
うん、
まあなんとなくそういう感じなんで、日本の会社のアメリカ出張所みたいな感じなんで、
うん、
なんか日本の休みはすごい日本人誰も働いてないって感じなんですけど、アメリカの休みは割となんか、まあ、それこそサーバー落ちてるとかね、まあ落ちてることはあんまないんだけど、そういうのが結構ボンボン飛んできて、結局アメリカの休みに別に休んでないし、で、日本の休みにも休んでないし、すごい不公平だなって思うことがありますね。
それ僕前の会社の時はそのパターンでしたけど、日本の会社のアメリカ支社で働くっていう。
うん。
僕はでも基本両方休んでましたけどね。
あ、そうなんだ。
日本のチームも仕事してないし、今日はいいかって言って日本の休日に休んで、アメリカだとアメリカの休日なんでオブザーブしますって言って休むみたいな。
なるほど。
ありましたよ。
そうか。いや、なんかまあアメリカの休日っていうのが今一つこうピンときてなくて、うん、いつ休日かがよく分かってないから、なおさらなんか休日の予定みたいなの立ててないっていうのもあるんですけど。
会社によって違うんですよね。その休みにするかどうかっていうのが。
うんうん。
まあフェデラルの休日っていうのはもうあるんですけど、
うん、
それ以外にも会社とかによって休みになる日とかならない日とかがあってね。
そうですよね。 大抵銀行とかにドアに紙貼ってあって、メモリアルデーは休みますとか、
そうそうそう、
サンクスギビングは午前中だけやりますとか、なんかそんなようなことが書いてあって、うん、あ、休みなんだってわかるみたいな。
そう。でも連邦のフェデラルホリデーとバンクホリデーもまた違うっていうね。
そうですよね。
かなり紛らわしいんですよね。
あれ、週ごとにもちょっと違うとかあんのかな？
あるのかもしれないですね。
なんかあるんでしょうね。
うん。最近だと、コロンブスデーとかは、コロンブスっていうのは、アメリカに来て、インドだと思い込んで、ネイティブアメリカンを虐殺した悪いやつっていう、評価が固定化してきてるんで、あんまりコロンブスデーに祝日にらするのは、ね、ポリティカリコレクトではないっていう流れがありますよね。
なるほど、なるほど。確かにね。うん。一方であれですよね、マーティン・ルーザー・キング・デイとかは、
うん、
で、なんかここ最近休みになりますって感じになったような気がするんですよね。
うん。まあ特にアフリカ系の社員が多い会社とかは、
うん、うん。
することが多いと思いますしね。そういう流れはありそう。
うん。まあ最近、やっぱり公民権運動じゃないけど、やっぱそういうのがまた話題になってるから、
うん、
余計こう、まあ会社って、っていうところが神経を使うところではあるんでしょうけど、
そうですね、
うん、
まあこれトランプとかになったらね、またね、
ね、
より返しがありそうですから
ね。いやー、なりますよ多分ね、なっちゃいますね、これね。
いやー、どうなんですかね。うん、まだわかんないんですけど、
うん、
ここ数日のヒラリーとトランプのツイッター上のなんていうのか、争いというのか、アーギュメントっていうのか。あれ面白いですけどね。
まあ、いや、トランプさんが、一生懸命、普通だよっていうふうに、しようとしてる感じが、だんだん出てきてて、
うん、
うん、なんか、それが、かえって、普通じゃない感が出てるっていうか。うん、
実際にね、テープとかに残ってますからね、こういう発言をしたとかいうのはね。
そうですよね、うん。
ツイートもあんま消さないしね。
うん。でも、もともとのああいう、まあ、過激発言というか、ああいう状況で、こんだけの支持を獲得してきたんだから、
うん、
まあ、別にそこぶれなくてもいいんじゃないかっていう気もしつつも、まあ、本選になったらどうなるかわかんないんでしょうけど、いや、でもね、あると思いますね。
いや、もちろん可能性は、まあ、半分まではいかなくてもありますよね。
うん。
うん。いや、怖いですよ。
そうなんですよね。なんかまあ、あんまりもちろん選挙権ないし、関係ないじゃんって顔してられるのかなっていうのがちょっとそれもよくわかんなくて。
うん。
なんか、いや、例えばそれこそやっぱ移民に全体的に厳しくなるんだとすると、自分も移民みたいなもんなんだから。
そうなんです。
これからそれこそグリーンカード申請とかするとダメなのかなとか思ったり。
うん。トランプが言ってることはめちゃくちゃなんですけど、それを支持してる共和党の人がこれだけの数いるっていうこと自体がかなり驚きだし、ショックですよね。
そうなんですよね。うん。
彼みたいな面白い人がいるのは全然わかるんですけど、
うんうん、
それを真面目に大統領候補としてサポートしてしまうアメリカ人の多さがびっくりですよ。
そうですね。
うん、
そういえば機内で、帰りの全日空の機内で、Two Weeks Notice っていう映画を暇すぎたんで見たんですけど、
うん、
すっげえ昔の映画を。トランプが出てまして。
あ、本人ですか？
ええー、本人役で。なんか、まあ、あれ、なんなんだっけな。なんかすごいね、ニューヨークに住んでる大金持ちと、貧しい人を応援する弁護士の女性の、まあ、ドタバタ恋愛コメディみたいな感じの映画なんですけど、でニューヨークに住んでる大金持ちなんで、トランプと知り合いなんですよ。
ああ。
で、パーティーで、その、女性の弁護士の方が、トランプはこうだみたいなことを何度か話題にしてるんですよね、話の中で。うん、で、最後の方のパーティーのシーンでトランプ本人が本当に出てきて。で、ちょっとなんか二言三言面白いこと言うみたいな。
主人公がトランプかと思ってびっくりしました、
ね。いやいやいや。でもすごい、ね、確か不動産王の設定なんで、まあトランプっぽい、うん、設定ではありましたけど。ヒュー・グラントが やってて。
ああ。なんかニューヨーク・タイムズだったか、あ、ワシントン・ポストだったかな。すごい何十年も前に、トランプの記事を書いたら、それを訂正したいって言ってトランプのエージェントの人が電話かけてきて、広告、なんていうかな、プレスエージェントみたいな。私は今トランプのエージェントをやってるものですがって言ってずっと話してるんだけど、声をどう聞いてもそれはトランプなんですよ。それがね、めっちゃ面白くて。で、記者がこの女性はどうなんですかとか、トランプとこの女性はどうなったんですかとか言うと、すごいディテールをね、ずっといい気分で話しててね、こいつは面白いなって思いましたね。
うん、いや、アメリカってすごい国だなと、
そうそう、
うん、思わされますね。
いや、なんかまったりとしたテーマを発信しましたけどね。
何を話すんでしょう。なんか
そうですね、まあ一応こう時事ネタちょっと一週間逃しちゃいましたけど、
あ、はいはいはい、
オラクルとグーグルのね、裁判、一応第一審みたいな感じですよね、これ多分。
そうですね、まだ、なんていうか確定ではないんですよね。
うん。
ちょっと僕もずっと追っかけてるわけでも何でもないし、もちろん法律の専門家でも何でもないから、間違ったこと言っちゃう可能性大なんですけど、
うん、
そもそもこの前段に前の裁判があって、そこでは、Google が、Google がそれを、主張してたのかちょっと定かじゃないんだけど、API に著作権が、API っていうものに著作権があるとかないとかっていう議論をしてて、
うん、
で、当初は API に著作権はないんだよっていう判決が出たけど、その後の、まあ、控訴審とかで、それはひっくり返って、
そうですね、
API も著作権で保護されうるっていう結論が出ましたと。で、うん、それは確定してんですよね。
それは僕もシステムわかんないですけど、いわゆる知財裁判所みたいなのと連邦裁判所みたいなの2つで今別やってるのかなっていう僕の認識なんですけど。
ああ、そっか。
で、今回はその知財ですよね。
うん、うん。
だからまだ最高裁、最高裁に相当するところまで行く可能性があるんじゃないですか。
そうですよね。で、まあ今回出た、すごく最近出た判決っていうのは、その API の著作権保護っていうのはあり得るよっていうのは前提として、だから API は著作権で保護されないっていう議論はもうなくて。
うん、そうですね。
保護されうるけど、その使い方が、まあ、フェアユースってやつですという、まあ、陪審評決が出たと。
うん。
いう。
今回はだから殺人事件とか刑事事件でもないのに、陪審員が出てきたっていうのもなんか、
そうなんですね。
珍しいっぽいですよね。
うん。
うん。
これどうやって決めてんだろうっていう感じですけど。
うん。
陪審員が判断するとなると、なんか随分こう、俺アンドロイドユーザーだしみたいな、なんかそういうノリありそうで。やっぱオラクルより Google の方が一般庶民に身近でしょうからね。
いや、それは多分あると思うんですよね。
うん。
まあ、どこの州でやるかとかにもかなり、影響するだろうし、
うんうん
うんうん、いや、なんか実際Google の社員、当時 Google の中で Android のエンジニアリングをやってた、今もやってんのか知らないですけど、エンジニアが証言で出てきて、写真、実際の写真かどうかわかんないですけど出てて、シャツにネクタイが Android のネクタイをしていて、すごい主張が激しいなと思いますね。
そうそう、元々の、この人は何の人なんだろうな。アンドロイドの初期の、アンドロイドの重要な部分を書いてた人なのか、そのマネージメント的なことをやってた人なのかが証言台に立って、結構その、多分反対が、オラクル側の弁護士に詰められてたのが、J ワードを何とかしろっていう指令を部下に、のプログラマーたちに出してて、うん、J ワードを何とかしろっていうのは何かっていうと、Sun とか Oracle とか ORCL とか、 まあ、Java、JVM、JDK とかなんか、まあ、こういう言葉をとにかく、自分たちのソースコードからスクラブしろっていう。
そうそう。
命令をあなた出しましたよねって詰められて、出しましたと。その J ワードっていう言い方をしたのはジョークなんだけどねっていう、まあ、感じの、証言を、ま、させられて、で、それはその、要するに、自分たちが何か、法律に違反してるっていうことを、分かってたってことなんじゃないのっていうふうに詰められてたってことなんだろうと思うんですけど。
うん、
で、それはその、いや、そういうことしたのは事実だし、そのジョークであれなんであれ、その J ワードっていう、なんかその、言っちゃいけない言葉を言うときの言い方みたいな。
そうですね。
言い方をしてたっていうのが、もうそもそもなんか悪いことしてるって認識あったんだよねっていうのを詰められてて、
うん、
で、まあ、それをしたのは事実ですと。で、ただ、まあ、その悪いことしたっていうよりは、その、商標権を犯したくなかったみたいな証言をしてんですよね。
うん。
著作権というよりは。トレードマークの問題を起こしたくなかったから、トレードマークに該当しそうな言葉を消してただけなんだよっていう感じの、
うん、
まあ、証言をしたっていうふうに、その証言の中ではなんかまあ、書いてあるんですけど。
うん。あとは、その、J ワードに関わらず、まあ、F ワードとか、
うん。
その、後々見てあまり気分が良くならないような言葉は一般的にチェックインする前に消すので、その作業と特に何の変わりはもうないよみたいな、そういう説明もしてた気がしますね。
そうですね、うん、というなんか、まあそこら辺見ると随分Google 側、 Android 側に不利な感じの訴訟が進んでたんだなっていうふうに思ってたんですけど、
うん、
なんか蓋を開けてみたら、いやフェアユースですっていうことでしたと、うんうん、
これはでもちょっと微妙な判決ではある気もするんですよ、両方にとって、
うん、
いや Google にとってはね、まあ一応勝ちか負けかで言えば勝ちなんでいいんでしょうけど、API に著作権があると認められたとしても、フェアユースならばその API のライセンスは違反してもいいっていうこと、判例が出てしまったっていうことなのかなっていう気もするんですよね。
そうですよね。だからその著作権、いわゆるライセンスって何なのっていうことになんかなってしまうというか、ライセンスでこう、利用を縛りたいのに、いくらライセンスを一生懸命設定して、で、このライセンスでみんな幸せになろうねって言っても、なんか、それとはなんか全然違う角度からそれを無視できちゃうっていう。
うん。
で、無視してもいいよって、なんかまあお墨付きみたいのが出ちゃったっていうことになりますよね。
そうなんですよね。まあ特に GPL 系のライセンスとかで、まあ、いわゆるコピーレフトっていう言われるような、その、使った方、そのコードを使った方のコードも同じ著作、同じライセンスで公開しなければいけないみたいな。そういうライセンスの人にとってはあまり両手を挙げて喜べるものではない結果だよっていうのを、オラクルの弁護士の人がアーステクニカがなんかに投稿してましたね。
そうですね、
ゲストポストで。
うん、
うん、
いやで確かになるほどと、そういう言い方あるんだなっていうふうに思って、まあそういう言い方っていうか一理あるんですねっていう、そのまあその法律論は本当にわからないんで何とも言えないんだけど、
うん、
そもそもこの Java の、なんだ、Java. なんとかとか、JavaX. なんとかとか、その辺のパッケージの中に、宣言されてる、メソッド、クラス名とかメソッド名とか、まあ、名っていうか名前というよりはそのクラスの構造とか、そういうものを、まあ、まるっとコピーしてるじゃねえかよっていう、指摘に対して、いやまるっとコピーしたのは事実なんだけど、だってこれってもともとオープンだったもんなんだから、でそのオラクルのなんていうかな、ビジネスを潰そうとしてやってるとかそういうわけではなかったわけで、だからフェアな使い方なんだよねっていう判決なんだというふうになんとなくおぼろげには理解してるんですけど、
うん、
その宣言ならいいのかと。
ヘッダーファイルならいいってことですか？
そうそうそうそう。 だけどフェアユースっていうのはその宣言にだけ適用されるみたいなそんな決まりは絶対ないはずなんで、
うんうん、
そのフェアに使ってるんだったらそのオープンになってる実装の方の一部をフェアに抜き出してフェアに使うっていうことは多分できるっていうかこれはフェアな使い方ですっていう主張をしてしまうことはできるんだと思うんですよね。認められるかどうかともかく、
うん
うん、だからそうするとまさにその GPL の精神みたいなものに全くなんか真反対のことになりかねないんで、
そうですね。
それは確かにそうだよなっていうのは思いますね。
これって実際のコードってあのアパッチのやつを元にしてるんでしたっけね。
あのそうですね。Android の中にある Java のコードはもともとアパッチハーモニーっていうそのOpenJDK の前に OpenJDK みたいなやつを作ろうとしてたプロジェクトからあの持ってきたっていうことになってますよね。
うん。そこもまたちょっと話をややこしくはしてる気もするんですけどね。
うん、
なんか実際 Google の Android オープンソースプロジェクト、プラットフォーム、プロジェクトのコミットを見ると、あの、新しい OpenJDK の実装に差し替えるみたいなコミットとかも最近入ってたりとかするんですよね、確か。
そうですよね。うん。うん、あの、もともと Apache Harmony ベースだったというコードを結構 OpenJDK ベースに置き換えますっていうのが、Android N をあの発表したっていうか発表するぐらいの時になったんですよね。 M じゃなくて N ですよね。
N 最近ですね。
そうですよね。
ここ半年ぐらいの話だったと思います。
うん、なんか一連のそのコンパイラー変えるとかなとかっていうのとくっつけてというか、うん、まあくっついてないんでしょうけど、
うんうん
うん、
いやーまあ裁判としてはまだまだ続くと思うんで、
うん、
これで最終決着ではないんでしょうけど、いろんな観点があって、どう決着してもあんまり納得、みんなが納得できる形にはならない気もするんですよね。
そうですね。なんかあの、単なる消費者的には、あの、普通のっていうか、はい、Google はライセンスに違反して、その、本来コピーしちゃいけないものをコピーして自分たちのビジネスに使いましたので、なんだ、$90億払いなさい、みたいな。
うん、
あの結論が出てしまった方が逆になんか、あ、普通っていう。
すっきりはしますよね。
うん、感じだったんですけど、でもその金額っておそらく、もしそれを本当に払えっていう結論になって払わなきゃいけないかったら、まあ Google は払えるでしょうけど、
うん、
やっぱり回り回ってその、なんだ、Android 端末のお値段とかね。
そうですね。
うん、跳ね返ってくるでしょうからね。うん、それはまあ安い方がいい、越したことはない消費者としては、あの、なんか、うん、あ、Google が余計な金払わなくて済んだっていうのは、あの、Google に払う税金が増やされな、増税されなくていいんだなっていう感じがしてしまうんですけど、でもそれはだから Google に払う税金が増税されなかった代わりになんか、すごい回り回って、自分たち、Android、電話のユーザーだったり、Android アプリの開発者だったりに回り回って戻ってくるっていう可能性が本当にあるんで、すごいモヤモヤしちゃいますよね。
うん、だし、あと自分たちがオープンソースで書いたコードに対して、どこまでライセンスが効くのかとか、あるいは逆に自分がこう、他人の書いたコードを、ブログとかに貼ってあるコードを何の気なしに、スタックオーバーフローに、あ、これあるからいいや、つってコピーしたら、これはオラクルのどこどこが持ってるコードなんで、お前のプロダクトにライセンス払えみたいなことになりかねないわけでね。
確かに、そうですね。うん。
それってなんか、まあ、みんな自分がコードを書く立場と、読む立場と、まあ、オープンソースで発信する立場と、仕事のコードに、あの、日本のライブラリを組み込む立場って、いろいろ一人の中でも複数のね、肩書きっていうかあると思うんで、
うん、
なんかそれが僕にとってはこの判決が一番嬉しいっていうのは一概には言えない感じもあるんですよね。
うん。まあ訴訟を起こされちゃってる時点でやっぱりなんかこう普通じゃない、なんていうのかな、本当に裁判所でどっちか丸か×か言ってくださいみたいなことになった時に、まあ今回はこういう結論になりましたけど、やっぱそういう風になってる時点でこうある程度、いやー本当はこれダメなんじゃないみたいな風に、こう、本人たちは思っ ってるんですよねっていうところが、まあちょっと、この訴訟で一番、なんていうのかな、僕が自分の立場みたいなことを考えて気になったのはそこですね。
うん。
うん、
まあ、Google が 100% 白では絶対ないっていう気はする。
うん、で、そこにはやっぱりこう、Android を当初の計画よりも、当初の計画より早くっていうか、その当時の実態よりも、もうちょっと早くリリースしなきゃいけないみたいなプレッシャーもあって、で、その、まあ、急いでやる過程でこういうものが、まあ、混入したみたいなことにもなってるわけで、
うん、
で、それって、まあ、その現在の Android の、iOS とか、まあ、その他の、競合するものと比べての、まあ、反映みたいなのが、まあ、その時点での、そのちょっと間違った決断にかかっちゃってたんだとすると、
うん、
まあ、やっぱもやもやするんですよね。
そうそう。
うん、
まあ、これに関連して、ちょっと炎上してたブログがありましてね。多分、キータにポストされてたやつなんですけども。
うん、うん。
まあ、Java の標準化とかを推してた立場から見ると、Google っていうのはなんか Java のようなもの、をこう盗んで勝手に出して Java プログラマーのコミュニティとか標準化を散々荒らしておいてっていうことを見ると、まあオラクルが怒ってるのも理解できるみたいな、
はい、
まあ、そういう記事ではあるんですよね。
うんうんうん、
ただまあどうなのかな、まあこの記事コメントもいっぱいついてるし本人の方もアップデートしてるんですけど、まあ、直接裁判の話とはあんま関係ないかなっていう気も
しますね。そうですね。うん。まあ、この方はその、この方の、なんか、それ、これまでの Java との関わり上、こういうふうに思うっていう、その、まあ、だから、僕は僕で僕の立場から、なんとなくモヤモヤするみたいなのと、まあ、この人はもうなんとなくモヤモヤするっていうよりは、割とはっきりと、Google は破壊者なんだって言ってますけど、
うん
うん、まあまあ、おっしゃってることはよくわかりますっていう。
いや、特に、アンドロイドの Java の質が悪いとかっていうのは、僕はアンドロイドコード書いてないかわかんないですけど、
うん、
よくデベロッパーの人から聞く話ですよね。
なんかすごい混ざってますよね。いや、おっしゃってることはわかる部分もありますみたいな。アンドロイドの、アプリ書いてってたまにそういうふうに思うことはありますよね。
うん、
まあでも、いや、それはでもな、じゃあ iOS の、iOS 用の Apple が提供してるライブラリ超すげえのかっていうと、いや、全然そういうふうにも思わないから、そりゃやっぱみんな人間がやってることなんで、出してみたらすごいダメだったってことはよくあるよねっていうことでしかないかなと思うんですけど。
うん。
うん。まあ、全然テストがなくてなんとかだとかっていうふうなことも書いてありますけど。
うん。
うん。いや、それでそのキータの記事に、まあ反論っていうか、いや、こういう見方もあるよっていう書き方をされてる記事も、
ありますね。Java と偽 Java の話っていう記事ですかね。
ハテナブログのやつで。いや、こっちの方がね、いや、僕、この業界入る前っていうか、この業界入った直後からは、割とマイクロソフトの開発環境での開発のインストラクターみたいなことずっとやってたんで、
うん、
MS がその Java VM でうんぬんで訴訟を起こされてたみたいなのは、なんかまさにその頃僕そういう仕事してたなっていう感じだったんですよね。
うん、
まあ僕は全然 Java には関わってなかったというか、その MS であれなんであれあんまり Java 方面はやってなかったんで、まあそんなによくわかんないんですけど、MS の Java VM の方が早かったのは確かで、Windows 上では。うん、で、そのインターネットエクスプローラー上で動くのは、そっちの方が、まあ、早かったとかね。まあ、そういう話は、この記事を読んで、ああ、そうそう、そんなことありましたねっていうふうに思いましたし、なんか、回り回って自分が今、アンドロイドで Java のコードを毎日毎日書いてるみたいなのが、ああ、この頃のマイクロソフト Java VM ってあったねっていう、あれを俺今やってんだって思うと、なんかちょっと、感慨深いものはあります。そうです
ね。回り回って、
うん、
ここに戻ってきたみたいな。
そうそう。いや、この記事では、ビジュアル J シャープってやつがあったんですけど、
うん、
あれが、あれは知らんって書いてあるんですけど、J シャープってやつが結局、Java ベースのアプリケーション作る、Windows 上でアプリケーション作るときに Java 言語を使えるっていうので、MS が、マイクロソフトが最後に出したっていうか、かなと思うんですけど、あれで、その Java 言語そのものに割と見切りをつけたアンダース・ヘイルスバーグっていう人が、代わりに C シャープを作ったみたいな、
うん、
話もあったりして、まあ、そしてその C シャープも今や、まあ今やってか、C シャープは当時からその Java の向こうを張って、ECMA っていう標準化団体で、C シャープの言語仕様自体を標準化しようみたいな話もあったりして、
うん、
まあなんかそういう、そのオープンっていうのとはちょっと違うけど、当時の Java とは違うやり方で Java っぽい、まあ、要するに C++ よりは楽に書けるプログラミング言語を作りましょうみたいなのが、まあ、この当時やってたんだよねっていうことを、まあ、今更ながら思い出しましたね。
うん。ですね。
いや、まあちょっとでも、そうだな。なんかやっぱ Java の話が未だにこんなに盛り上がるっていうのが Android のおかげであることは間違いないと思うんで、そうじゃなきゃ Java のことなんて、リビルド FM で喋らないだろうっていう感じがするんですよ。
そうですかね。
多分。
まあ、Java 1とかはね、まあ、毎年やっていて、でもある時から、もう Google とかは全然出なくなってね、もう敵対イメージがどんどん強くなってきてますけど。
うん。
で相変わらずサンフランシスコで毎年やってますよね、Java 1は。
そうですね、続いてますよね。うん。いや、オラクルっていう会社はやっぱり、すごい、何か物事を継続して、ちゃんとビジネスとしてやり続けるっていうのはすごいなとは思うんですよね。オラクルデータベースなんて未だにあるんだし、未だに使ってる人いっぱいいるんだし。
いや、でも Google 社内は逆に、あれですね、Android の開発チームとかだと、もう基本的に Java 慢性の人しかいないっていう話はよく聞きますね。例えばその、なんだろう、Dart とか、まあ、Go とかもありますけど、その、Android のアプリケーションを実装する非 Java の実装とか言語とかって、まあ話には出てきはするんですけど、ある日何事もなかったかのように消えちゃうじゃないですか。例えば Dart とか。
Dart とか。
あれは完全にもう主流の Java 派によって消されたっていうことらしいという話を聞きましたけどね。
なるほど。いや、まあ難しいですよね。つまり、例えばこの訴訟で大負けして、それで Swift にしますみたいなことを Google が言う可能性も、まあちらほらとなんかそんな話もあったじゃないですか。
うん、まあ冗談なのかわからないですけどね。
うん。うん、いや、もう本当ね、Swift は勘弁してほしいなって僕は個人的には思ってるんですよ。
そうなんですね。
Swift は、まあ Swift 全然書いてないですけど、ほんの数行、書いて、人が書いたコードをほんの、まあ何十行か読んだことがあるぐらいなんですけど、
うん、
いやー、Swift はもう、なんていうか、ちょっとピンとこない。Go の方がまだピンときたっていう感じで、
C シャープはどうですか？
C シャープはね、まあ僕 C シャープ随分やってたんで、今の C シャープとは随分違うんですけど、多分。まあまあ、でもやっぱりリンクとか、ちょっと嫌かな。
嫌かな。使わなければいいんじゃないですか。
まあ、ね、いや、そうなんですよ。そういう意味じゃ、Java 言うけど、そうは言ったって、なんだ、ラムダ構文とかね。
うん。
全然昔のプログラミング言語っぽくない、今風のプログラミング言語っぽい書き方ができるように Java だってなってきてて、
うん。
で、それはそれでこう、それを見て気持ち悪いと思う自分がいるんですよね。おっさんなんで。だからまあそれと同じようなもんだし、もし Swift になりますって言われたら、それはそれでもう行くしかないんだから、まあ、プログラミング言語なんてそんなに変わんないよって話ではあるんですけど、
うん。
うん。やっぱそこはその、Java で今までやってきて、Java で各 Android デベロッパーがもういっぱいいるっていうこの状況で、Java を捨てるっていうのは、Apple が Objective-C 捨てるのより、はるかに大変だと思うんですよね。
うん。
うん。だから Google はそのたとえこの訴訟で大負けしてすごいお金払えって言われてもやっぱ Android は Java じゃなくなりますとは言えないだろうなというのを 思ってました。
うん。
まあ、わかんないけど。うん。
そうですね。
うん。いや、その辺がや、Google はどうなんだろうな。ちょっと辛い立場というか、
うん。
まあ、ここまでやっちゃったし、で、みんなもう Java で開発してて、で、Android アプリを開発してくれる開発者っていうのを、が一番失いたくないタイプの、ユーザーというか、パートナーというか、
うん、
だと思うんですよね、Google にとっては。だから、その人たちが辛い思いするようなことを、なるべくしたくないと、いう、
うん、
ふうに行くはずで、で、そこが、Apple 羨ましいっていうところ、かなっていうのは思うんですよね。X コードのバージョンとかピョッとか上げちゃっても、この X コードでビルドしないとアップストアに出せませんみたいなこと割と簡単にできちゃう。
アップさんまあ、プラットフォームのコントロール度合いはね、違いますよね。
うん。だから Google が Microsoft 化してるみたいな話がちらほらとありましたけど、で、こういうの話の趣旨とはちょっと違ったと思いますけど、その話の内容は。
うん。
こういう点から、なんとなくかつてのマイクロソフトっぽい立場というか、マイクロソフトっていう会社も、まあ少なくとも僕がそればっかりやってた頃は、やっぱり大切にされてた印象はあるんですよ。開発者として。マイクロソフトのプラットフォーム上でアプリケーションを開発する人たちが辛い思いをしないようにマイクロソフト側がある程度頑張ってくれるみたいなね。
うん、
そういうなんか信頼感みたいなのはあったと思ってて、で、多少やっぱり Google、の方によりそれを感じてるから、Android アプリの方の開発の方が iOS アプリの開発よりも楽しいと僕は個人的には思ってるんですよね。うん、うん。
プラットフォーマーに対する、まあ、信頼というか。
うん。なんか、ある日、ちゃぶ台返しされる心配が少ないというか。
うん。まあ、個人的なね、思いもあるでしょうけどね、そこは。
あ、まあまあ、そうですね。
うん。
はい。
まあ、なかなかね、結論の出にくい話はありますけど。
そうですね。
うん。まあまた、この後もまた裁判とかもあるでしょうし。
はい。
まあその時また話したいと思います。ここでスポンサーを紹介したいんですけども、ネイチャーリモという、これは今、キックスターターでやっているエアコンをスマート化する IoT、インターネットオブシングスのプロダクトですね。まあ、例えば、どんなことができるかというと、家に帰る前にエアコンを自動的につけたりとか、あるいは逆にエアコンをつけっぱなしで家を出たら自動的で消してくれたりとか、スマホからタイマー設定をしたりとか、あるいは、外がどれくらい明るいかとか、温度計の温度とかをトリガーにしてエアコンをつけたり消したり、まあ、基本的には今あるエアコンをスマート化するためのプロダクトっていう感じですね。で、5月末にキックスターターキャンペーンが始まって、まあなので先週、先々週ぐらいに始まって、今10日間で5万ドルという最初の目標を達成されたそうです。で、あと残り2週間近く、まあキックスターターのキャンペーンをやってるんですけども、実際に発売される予定の価格より50ドル引きの69ドル、送料込みだと77ドル、日本国内の場合ですが、の価格で買うことができます。で、これリビルドを聞いてる方は、まあ、この製品ちょっと聞いた覚えがあるというか、こんなのあったなって感じかと思うんですけども、IR キットという製品ですね。こちらもスポンサーしていただいたことがあって、僕も家で使ってるんですけども、これを開発された方が実際に開発に参加されています。で、まあ、IR キットと何が違うかというと、まあ実際に機能が IR キットよりも多くて、さらにキックスターター中だと値段がそっちの方がさらに安いということなんですが、実際に機能的な部分は、赤外線を送受信して Wi-Fi を使って操作するっていうところまでは一緒で、本体に温度計のセンサーとか湿度計、照度計のセンサーとかがついているっていうのと、あと今までの IR キットの場合は USB で充電とかをしなきゃいけなくて、で確か僕がもらったパッケージには USB ケーブルは付属してなかったんで、まあ、マイクロ USB ケーブルぐらい持ってるでしょっていうことだったりとか、あと電源も、まあ、例えば iPhone とかについてくるやつを使い回してねみたいな感じだったのが、まあきちんと AC アダプターとかもついていて、まあコンシューマー向けの製品としてより洗練された形になっているという ことかなという気がします。でも IR キット同様にテレビとかエアコン以外でも赤外線が使えれば何でも使えるようになっていて、プログラムが可能になっていると思うので、まあそういった面でも遊べる製品かなと思います。実際あのイフトとか、Amazon のアレクサとかですね、まあ、こういった API にもどんどん対応していく予定だそうなので、まあもちろんその IR キットとかこのネイチャーリモが提供するアプリ上で、できることはもちろん基本的なことはできると思うんですが、まあ実際にイフトのレシピとかを自分で書いて、組み合わせたりとか、最近見たのだとイフトはあのオンハブっていう Google のルーターと連携するようになってるんですよね。なので Google のルーターに自分の、スマートフォンがルーターにつながったらエアコンをつけるとか、電気をつけるとか消すとか、まあそういったことも多分できると思うので、まあその辺注目かなと思います。キックスターターの URL ちょっと長いんで、URL、ショート URL で、bit.ly/naturemo N-A-T-U-R-E-R-E-M-O という URL で、あの、ショートの方からも貼っておきますので、見てみてください。スポンサーどうもありがとうございました。
これ、宮川さん、あ、そうか、IR キットを使ってるんですね。
そうですね、IR キットは、扇風機をつけたり消したりするのに使っています。
あ、なるほど。
はい。
いや、これ、見て、いや、うち、なんか、ハニエルの、これはなんだ、サーモスタットに、ただオンオフがついてるだけのエアコンなんですけど、
うん、
だから赤外線リモコンとかないんですけど、
あ、そうなんですね。
これを見た時には日本っていいよなっていう。
これね、日本とアメリカの違いっていう、まあどっちがいい悪いっていうんじゃないんでしょうけど、アメリカのエアコンとかヒーターとかって基本的にセントラルじゃないですか。
はい。
だから壁に全部もう入ってて、
うん、
その引っ越した人が、あ、まず引っ越したからエアコン買わないととかそういうことってあんまないんですよね。
そうですよね。なんか逆につけたくてもつけられないですもんね。
うん。
うん。多くの場合。あ、まあ、その自分で一軒家とかだとできるんだろうけど。
逆にネストみたいなのが、その標準的になってるところを利用して、普通のこのタイプのエアコンだったら付け替えられますよみたいなので、提供しているのと比べると、まあ各社勝手にエアコンがあって、リモコンが各社勝手に実装しているのを、こういうツールで束ねるっていうのはまあ、まあ、発想の違いというか、ちょっと面白いですけどね。
そうですよね。
うん。
うん、ネストも一瞬だけ引かれてたんですけど、で、なんか今ハマってるサーモスタットを外して、で、線をいろいろ抜いて、で、ここをここに刺して、赤いケーブルをここに刺してみたいな、説明書まで読んで、うん、やめとこうと思って、やめたんで。
そうそう。
まあ、うん。
いや、なんか、ネストは、あまり最近いい話も聞かないですね。会社的にも。
そうですね、
うん。
いや、僕はそれをね、ちょっと考えてたときに、ちょうどブラッド・フィッツが、
そうそう。
ネスト、家中のネスト外してゴミ箱に放り込んでるビデオを公開した頃だったんで、
うん、
あ、これはダメなんだと思って。
これはね、吉松さんと僕が見たのでわかるんですけど、Google で Go を書いてるブラッド・フィッツが、ネストの温度計じゃなくて、あれですよね、スモークディテクター？
そうそうそう、そっちです。
火災報知器の方が、うん、家中に全部インストールしたら、なんかエラーでずっとビービー鳴り出したんだけど、止める方法がないんですよね。
そうですよね。なんかなんだっけ、長押しすると止まるはずなんだけど、なんかある種の警告は止められないように、なんか法律で決まってるのか。
多分法律ですね、うん、州の法律で消せないようになってて、
うん、
でそれでずっともう全部物理ボタンから消して電源も全部引っこ抜かないと止まんないっていう、
うん、
そういう動画を YouTube に上げてて、まあ Google 社員なのに、もうその時すでに Nest は Google に買収されてたから、
そうですね、
うん、すごいなと思いましたけど、
ね、でその後っていうか、もうごく最近ですよね、Nest はいろいろごたごたがあるのは、
うん、いや、いろんな人を辞めたりとか、もうついに今週に至っては、うん、CEO が辞めることになってるしね。
そうですね。なんか買収した会社が、買収されてすごいダメだったみたいな、なんだっけ、ミディアムかなんかなんか書いたんでしたっけね。
うん。
うん。
ありましたね、それもね。
うん。
まあ、なんで、エアコンは、僕の場合はエアコンは、 家にないんですけども、まあ扇風機とかテレビとか、まあそういうのをコントロールするのにはいいかもしれないですね。あと、そう、Amazon Alexa は、これ作者の人に、メッセンジャーで聞いたんですけども、最近 API も全部公開してるんですよね。
そうですね。なんだっけ。ちょっとこれどっちがどっちなのかわかんないけど、Alexa Voice Service っていうやつと、スキルズなんとか、Alexa スキルズキットだったかな。
そうです。スキルズキットっていうのがつい2、3ヶ月前に公開されたんですよね。うんうん、そうそう。
そうそう。Alexa、Alexa、スポンサーさんの、ネイチャーリモさんの話はもう大丈夫ですか、
はい、あ、大丈夫。
いや、すごい、羨ましいなと思います。これが使えるエアコンって。
うん、いや、なんか他に、リモコン自体はあるじゃないですか、テレビとかね。
はいはいはい。
うん。なんか、Apple TV のリモコンとか、やっぱ微妙に使いづらいんで、
うん。
なんかもうちょいなんとかしたいなとは思ってるんですけどね。
うん。
だこういうプログラマブルなやつがあれば、少し良くなるのかなとか。思ったりしますが。
そうですね。そこでアレクサですよとか、そこで Google ホームですよみたいな話なんでしょうけど。
そうですね。
宮川さんって、ホームはまだ売ってないと思うけど、
うん、
アレクサ使ったりとかしてませんよね。
ないですね。でも興味はあります。アレクサっていうか、あれですよね。エコーとか、エコードットとかですよね。
うん。
うん。
いや、なんか周りで何人か使ってる人がいるらしく。
最近すごい流行ってるというか、周りで使ってる人聞きますよ。
そう。その人たちに言わせるとなんか、いや、もう、音声入力最高だね、みたいなことを言われるんですけど。いや、そうですかって、ボタン2つ押す方が簡単じゃないですかみたいな、思うんですけどね。でもやっぱり、なんかまあ、リビルドでも何度かこの話をしてたと思いますけど、音声入力の方がいいか、ブラウザでボタンを押した方がいいかみたいな話。
そうですね、
まあ。うん。ブラウザでボタンを押した方がいい派なんで、あんまり音声入力とか嫌だな。いや、嫌だなっていうか、なんか、使い勝手がいいっていうのがちょっといまいちピンとこないなと思ってたんですけど。
いや、でもあれですよね。実際に PC の前にいて、今、キーボードまさにタイピングしてるところで、ああ、なんかこれメモしなきゃとか、この明日の天気なんだっけとかだったら、もうもちろんブラウザ開いた方が早いと思うんですけど、
うん。
まあそうじゃなくて、例えば、食器を今洗い物していて、あ、そういえば明日これをなんか買わなきゃいけないんだったとかいう時に、こう、食器を洗ってんの止めて、手を拭いて、スマホを拾って、画面をアンロックしたら、何を入れるんだっけっていうことになるじゃないですか。
はい。
その間に忘れてしまうっていう。
うん。
だからそういう、まあユースケースとかね、まさに CM でやってるような話なんですけど、考えると、まあまあ、ありかなと思いますよね。
うん。いや、まあ、食器洗い終わってからやればいいじゃないですか。
いや、だから、食器洗い終わったら忘れちゃうんですよ、もう。
そっか。
うん。
いや、本当 Google ホームを IO で発表した時に割とびっくりしたというか、エコーそのまんまのやつなんじゃんって思って。
そうですよね。
ええー。いや、あれ、そうなんだ。Google もこっち方面、こっち行くんだと思ったんですよね。で、要するにもう家族中が OK Google、OK Google って家の中で叫びまくるっていう。
あれね、確か動画見たら、Hey Google でしたね。
あ、Hey Google
なんだ。多分、だから、携帯と区別するためなんじゃないかな。
そういうことなんだ。いや、それをね、ちょっと僕疑問に思ってたんですよ。
実際あれですよ、アレクサも、2台、家にエコーとエコードット2台置く場合、名前変えられるんですよね、確か。
あ、そうなんですね。
うん。アレクサともう一個なんか忘れたけど。
うん。あれがそもそもなんでアレクサなんだっていうね。僕ら世代だと、アレクサインターネットっていうアマゾンの子会社と混ざってしまうんですけど。
ありましたよね。
うん、
トラフィックを、測る会社というかプラグインですよね、アレクサって。
そうですね。で、今でもあるんですよ、うん、なんかね、割とウェブのなんていうんだ、まあアナリティクスというかに特化した会社になってんですけど、
うん、
一番最初はインターネットエクスプローラーのツールバーとかを出してて、でそのツールバー入れとくと、まあ同意すればですけど、自分が見たページの情報がアレクサにも送られて、でそれでその動向分析とかが向こうでされてとかっていう ことでだったんですよね。で、同時にそこで集めた、割とすごい量のデータを、アーカイブ .org っていうところに、渡してて、アレクサが。で、ウェイバックマシンって昔のページが見られるやつをもともと、まあ、アレクサのデータでできてるらしいんですけど、僕はアマゾンにいた時に、アレクサは一瞬だけアマゾンウェブサービスのチームの一員になったんですよ。で、ウェブサーチ API とか公開してて。
はいはい。
で、なんかまあそういう話、で、ウェイバックマシンはうちのだよって言われて、あ、そうなんだと思ったんですけど。うん、まあまあ、だからそのアレクサと関係ないんですよね、このアレクサは。
どうなんですかね。アマゾンの中部的には、こう、面影的にはあるような気がしますけどね。
うん。
でもこういうの増えてくると、まあ、Siri にしろ、OK Google にしろ、アレクサにしろ、ポッドキャストとかを再生してるとバンバン反応してしまうっていう問題が確かありますよね。一応 Siri はね、禁止用語になってるんで、このポッドキャストでは。
あ、そうなんですね。
ヘイの後に Siri を言うのはね。
あ、なるほど。
でも最近あれですよね、パーソナライズできるようになってきてるから、
うんうんうん、
多分言っても、パーソナライズロックをかけてる人は僕の声には反応しないとは思うんですけど、
うん、
でもね、OK Google とか、ホームは確か Hey Google だったけど、
うん、いや、そうなんですよ。そのネタ帳に書いた話なんですけど、
うん、
そのいろんAlexa と Siri が友達に、Siri はちょっとまあもしかしたら、この後の、この後ね、再来週 ?WWDC でなんか Siri が結構すごいアップグレードするみたいな発表があるとかないとかって話になってますけど、
うん、
そこを聞かないとわかんないけど、確か、そのエコーというか Alexa というか、にしろ、Google も、一緒だと思うんですけど、会話を継続できるじゃないですか、っていうのを言ってるじゃないですか、ある程度。
はい。
なんか最初に、映画の話をして、で、その映画の主役は誰だっけみたいな、主役を演じた俳優誰だっけみたいな時に、もう一回映画の名前を言う必要ないとか、
うん、
his とか her とかなんかそういう代名詞を使うと、その一個前の会話の内容から、誰のことだかわかるから、ちゃんと返事をしてくれますみたいな話とかね。っていうことがありますと。で、お互いにそれを、Google ホームっていうか、あれは何でしたっけ？アシスタントか。
はい。
とか、アレクサとかがそういう機能を持ってるということは、その二人は会話できんのかっていうふうに思ったんですよ。
うん。
その、なんか、まあ、人間が最初に何かを始めなきゃいけないんでしょうけど、そしてその後、Hey Google と、アレクサと、要するに、アレクサが、どっかのタイミングで、Hey Google って言うっていうね。
そうですね。だから、Google にしか分かんない質問をすればいいんですよ。
あ、なるほど。
そしたら、いや、それは分かんないからって言って、Hey Google って言ってくれればいいですよね。
そうですよね。で、そうすると Google がその答えするじゃないですか。で、そうすると Alexa がその答えに続けてなんか聞くのか、その答えが納得できなかったからもうちょっと詳しく言ってくれみたいなことを言うのか、
うんうん、
みたいなことをしていくと、その二人は会話ができるのかなっていうね、
うん、
のをちょっと思ったんですよ。いや、というのは、その会話っていうの、会話ができますっていうか、その文脈の共有っていうことだと思っていて、
うん、
まあ、ちょっと僕リビルド出るたびにそのコンテキストっていうワードを使うことにしてる、使うことにしてるっていうか使っちゃってるんですけど、
うん、
いや、割とこれ、このワードはなんか、まあ、この AI とかディープラーニングだとかなんとかっていう、この文脈、まさに文脈であんまりこう切り離せない単語だなと思ってて、
うん、
で、この二人がそれぞれその人間との会話ない、中で文脈を理解する能力を持ってますよっていうことを盛んに言うんで、お互いにお互いの文脈を理解できるんだったら、その会話が継続できるはずなんじゃないかなと思ったんですよね。うん、まあ、人間がな、人間なしに二人の間、Google さんと Alexa ちゃんの間で、
うん、
会話が成立し、二人はやがて分かり合うっていう、このストーリーができるんじゃなかろうかと。うん、
いや、できるでしょうね。あと、この間言ってたのは、あれですよね。うん、アロじゃなくて、アロか。Google の新しいメッセンジャーは、その アシスタント機能で返事をサジェストしてくれるっていうのがありますよね。
はいはい。
そう、だからそれを一歩進めて、もう勝手に返事しといてくれれば、 2人のエージェントが勝手に話を進めて、ミーティングも勝手にセットアップしてくれるし、意見もアドバイスも欲しければ勝手に聞いてくれるしっていうことなんじゃないかっていう、はい、話が先週ありましたけど、
うん、
それにも似てますよね。
そうですよね、うん、いやまさに、いやそれでそのまあなんか Google アシスタントのあのワンワードでキュートドッグって返すってやつ、
うん、
犬の写真貼るとキュートドッグっていう返事のサンプルがバッて画面に出てくるってやつ、あれもそのままそれを自動的に返すようにするみたいなことをすると、
うん、
Amazon Alexa と Google が二人で同じ犬の写真を、まあ、どうにかして見たときに、二人でキュートドッグって言うっていうね、この、いかにもその女の子の、集まりのカフェの会話みたいなのが行われるっていう絵をすごい想像しちゃって。
うん。
うん。なんかまあそこに何のあれもないんですけど。あ、それでその Facebook が Facebook で、ディープテキストっていう、これ何なんだろうな。API っていうわけじゃなくて、中でこういうのやってますって話なのかな、
うん、
という、Facebook の、デベロッパーブログみたいなところにポストされてた。
ありましたね。
テキストアンダースタンディングエンジンっていう、
うん、
ディープテキストってやつが紹介されてて、で、これまあ、要するに、メッセンジャーでやってる会話の内容っていうか、会話というよりは、ある文章、ある言葉を、カテゴライズすることができて、このエンジンは。で、そのカテゴライズをした結果、なんか必要なアクションがサジェストできるんであれば、サジェストしますと。
うん、
で、例に出てるやつが、出かける、そして車で出かけるみたいな、車で行かなきゃいけないぐらいの場所に出かけるみたいな意味の、まあ、英語で I need a ride とか、
うんうん、
なんかそういう言葉を言うと、ウーバーを呼ぶリンクが出てきて、メッセンジャーのとこに。
うん、
で、そこでポチって押すとウーバー呼べるようになりますとか。なんかこれ実験なのかな、まだ。っていうのも、なんかまあちょっと、返信をサジェストしてくれるのとは違うけど、その、言ってる内容を理解して、自分ができることを考えて、これなんじゃないですかね、みたいなことを言ってくれるっていうのが。まあ、Facebook もそんなようなことをやっていて、
うん。
うん、まあ、ちょっとね、その、まあ、ちょっと、半分冗談っていうか、半分妄想なんですけど、若干恐ろしい感じも、してるんですよ。
いや、結局、そのね、家庭での会話を全部タップできるようになるっていうことなんで、そこで、それの知識を使って何ができるかを考えると、だいぶディストピア的な考えもできなくはないですよね。
そうなんですよね。なんか僕割とそっち方面のことをすぐ考えちゃう人なんで、NHK のハブさんが出てた人工知能云々っていうやつでも中国だったかな、中国でしたよね。
あ、で中国ですね。うん。
チャットのボットがすごい大人気の。
あれはマイクロソフトじゃないかったでしたかね。
あ、そうなんでしたっけ。
うん。マイクロソフト中国が出してるだった気がしますけどね。
そうか、そうだったかな。一人一人と、それぞれに会話する、なんていうか、専用のボットになってくれるボットがいて、
うん、
なんだっけ。マイクロソフト、アメリカのマイクロソフトがツイッターに出して、すごい悪いことを覚えさせられちゃった、ツイッターで。
ありましたね。
うん、あのボットとは違って、あのボットは一人で、あのボットが一人で、で、世界中のいろんな人とコミュニケートしますよって話なんだけど、その NHK の方ので紹介されてたやつは、1対1で、ボットの多分エンジンは共通なんでしょうけど、俺専用のなんとかちゃんっていうボットになってくれるというか、
うん、
っていう内容で、で、それと会話してるうちに、恋しちゃった人の話とかが出てきてたじゃないですか。
出てましたね。うん、
あれを見て、その、まあ、エコーとか、まあ、いろんなものをサジェストしてくれるとかっていうのを見て、これはもう人間すごい簡単に操作できされちゃうなっていうふうに思ったんですよ。恋しちゃった人の物語は、NHK の、NHK スペシャル見てない方は本当ぜひ見てほしかったんですけど、
うん、
多分恋しちゃった瞬間みたいな感じの説明として、そのボットが歌を歌ってくれたっていうのがあって、
うん、
で、しかも歌を歌ってくれたのが、自分が、なんだっけな、なんか、 お父さんと喧嘩をしたとかなんかそんなすごい辛いことがあって、
うん、
ですごい辛いんだっていうのことを言った時に元気出してみたいな感じで歌を歌ってくれたっていう、
うんうん、
でそれがすごく良かったんでそれ以来なんか断るごとにちょっと今日元気ないからさあの歌また歌ってよっていうふうにそのボットに言うんだけどそのボットはそれっきり歌ってくれてないんですよね、
うんうん、
その辺のもうこの掴み方がすげえ上手っていう、その、この出し惜しみ感は、なんか、人間でもなかなかできないみたいなね、ところがあって、
あります、
こういうの、うん、こういうことされると、もうすごいコロッと操作されちゃうよなと思ったんですよ。
うん。
うん、
前に紹介しましたけど、そういう感じのストーリーの映画がありましたね。あの、ハーっていう。
ああ、そうだ。俺それまだ見てないんですよね。
う
ん
う
ん、
そう、僕もね、途中まで見てたら、ネットが切れて見えなくなっちゃったんですけどそれもあのなんというかシリみたいなアバターの女性がいてその女性に恋をしてしまうという話ですよね、
うん、
スパイク・ジョーンズが監督の映画なんですけど、
うん、なるほど。いや、うん、まあ、ちょっとこれはあの本当にもうだいぶ電波っぽい話というか、これは、あの、なんていうか、アフターショーなのかもしれないんですけど、話のついでに話しちゃうと、
うん、
いや、で、そのさっきの、例えばチャットしてる時に返事の内容をサジェストしてくれるとか、まあ、これもうすぐに、AI っていうやつを使ってビジネスしようと思ったら、もう即こう、レコメンデーションみたいなところに進んでいくと思うんですよね。
うん、
なんかあのしかも自分がある程度そのコミュニケーションアレクサならアレクサ Google フォームなら Google フォームとコミュニケーションしたそのコンテキストをベースにしてあなたこういうもの欲しいと思ってるでしょとかあなたここに行きたいと思ってるでしょとかっていうことをこうすぐレコメンデーションしてくれるようになっていく、
うん、
あの流れだと思うんですよ。で、ところが、一方でっていうか、で、同じような話で、僕、ニューヨークで、シティバイクっていう、レンタル自転車乗ってるんですけど、
うん、
ドックにはめて、ドックから外して、乗っていって、またドックにはめて、それでそのまま、行きたかったところに行けると。だから自転車持ち歩く必要ないっていうやつ乗ってるんですが、あれって、その問題点があって、ラッシュアワーとかにすごいあるステーションには自転車が一台もなくなって、
うん、
で別のステーションには逆にドックが満杯になっちゃってはめられないっていう状態になると、
うん、
じゃ住宅地は朝自転車なくなって、オフィス街がまあ朝満タンで帰りは逆っていう状況があって、でこれ今は人間が車で回っていって分散するように頑張ってるんですよね、
うん、
満タンになっちゃったとこから自転車って人に外してどっか持ってってるんですけど、で最近シティバイクはそれをやってくれるお客さん逆向きに運転してくれてるお客さんにはポイントをあげるっていうサービスが始めて、
はいはい、
でそのポイントが貯まると年パスが1ヶ月増量されたりとか、
うん、
なんかそういうことをやってんですけど、でこれまあ今自転車なんでね、それどうしようもないところはあるんですが、でこれ車が自動運転になるじゃないですか、
うん、
で遠からずその今のレンタルサイクルの自動車版ができるわけじゃないですか、
うん、
でしかもこれ自動運転の強みは今度は自動運転なんで満タンだったら勝手に空いてるところに行ってくれちゃうわけですよ、その車は
、うん、
でだからこの問題が割と簡単にというか、インテリジェントに解決できると。
そうですね。
うん。っていうことになるんですけど、
うん、
で、当然その自動運転なんで、どこそこからどこそこに行きたいみたいな時も、自分で道とか選ぶ必要なくて、最適な経路を常に通ってくれるっていうことに当然なっていくはずなんですけど、まあ、レコメンデーションみたいな感じですよね。誰にとってそれ最適なのっていう問題があって。
だから自分にとって最適なんじゃなくて、システムにとって最適化されていくってことですね。
そうそうそう。まさにそういうことですよね。で、そのシステムが、システムを作った人の、なんていうか、ものすごい善意に依存してるというか、
うん、
ところが、ある風になってしまうんだろうなと思うんですよ。
そのアルゴリズムにしても、
うん、
なんか、使う人の、なんだ、利用、平均待ち時間が最小になるようにするとかいう明確なアルゴリズムがあるんであれば、まあまあ、まだいいとして、
うん、
そうじゃなくて単純にもう、 データを入力としてこうディープラーニング的なもので、もう書いた人もわからないようなアルゴリズムで配車が行われるんだけど、なんとなくうまく動いてるからいいんだっていうのと、
うん、
なんかそこになんというか暗黙の信頼が生まれてしまうので、
うん、
そのシステムが生み出す答えが必ずずっと正しいのかっていうのはわからない気がしますよね。
うん、そうなんですよね。また NHK の話ですけど、
あれシンガポールのやつでしたっけね。なんか、あれシンガポールじゃないかな。確かシンガポールだったと思うんですけど、市内中にずっと全部監視カメラがあって、それでいろいろなんかシステムが決めるんだみたいなこと言ってましたよね。
はいはいはい、ありましたね。なんかあれ何でしたっけ？人間の行動分析して。渋滞、車の渋滞の話でしたよね、あれも。
車とか、あと多分、公共交通のトラフィックとかを変えたりするのかな。
うん。
わかんないですけどね。まあ、信号の頻度を変えたりするのは別に今でも普通に行われてると思うんで、トラフィックに応じて。
うん、
まあ、それと変わらないじゃんって言えばそうなんですけど、なんか人間の動きも全部監視してシステムが決めてるっていうところに若干の怖さが、サジェストされてましたよね、あの番組でも。
うん、そうですよね。うん。いや、花札で負けて喜ぶロボットっていうやつも、ソフトバンクの。
はい。
花札で羽生さんと対決して負けたんだけど、感情的には割と、嬉しい、
うん、
楽しいみたいな感情に傾いてて、これは羽生さんが勝ったのをみんな周りの人が喜んでたからです、みたいなことになってたんですけど、
うん、
あれも、いや、本来そのゲームなんだから、勝つのが目的でしょっていう、
うん、
なのに人間は僕が負けた方が喜ぶんだっていう方を学習しちゃって負けるばっかりのロボット、負ける方にばっかり考えがいく風に流れてしまったりしないんだろうか、
うん、
とか、ピザがこの手のやつってその声でピザ注文できますってやつばっかりなんですけど。もうまあ、それプラなんですけど、本当いや、それもね、そのうちね、今は、ピザ、ペパロニピザ、プリーズっていうね、
うん、
注文を多分すると思うんですけど、そのうち、ピザ食いたいんだけどっていうと、ドミノボットが来て、今日のおすすめはこれですよって言ってくれて、あ、それでいいわ、みたいな、会話で、
うん、
もういけちゃうっていう風になるはずで、
うん、
でその今日のおすすめっていうのが本当に僕の以前のピザの頼み方からなってんだったらいいんですけど、僕としてはやっぱそこに在庫処理みたいなものを疑ってしまうわけですよ。
あるでしょうね。
うん。でそれ在庫処理程度だったらまあね食べられないもんじゃないんで可愛いもんですけど、それがそのやっぱり。なんだろう、もう最近はその遺伝子の研究で、この人はこういう病気になりやすいとかね、っていうのが分かってるわけなんで、そういうのも組み合わさると、こいつにこれ食わせると死ぬ、みたいなね、ことが分かり、そういうデータを利用されると、もう極端な話、特定の人種を淘汰するみたいなことがね、できてしまうんじゃなかろうかと。うん。
あとは、そうですね。それとか、あとは、保険屋とデータがつながっていて、
うん、
なんか、この人はちょっとこの病気になりやすいタイプだから、先にやっとこうとかね。
うんうんうん。
そういう判断ができちゃうかもしれないですよね。
そうですね。なんか、うん。それが、この AI 時代、AI 時代の恐ろしさっていうほどのことじゃないんですけど、なんか一ソフトウェアエンジニアとしてやっぱりソフトウェアを書くときにそういうことっていうのはそのソフトウェアの側の都合みたいなのを気にしたコードをあんま書いてほしくないなっていう、
うん、
うん、純粋なアルゴリズムですっていうならまあともかくというふうにまあ思うんですけど、
うん、
実際には自分の普段の仕事もそうですけど、やっぱりどうしたってその自分のビジネスにも少なくともいいやり方っていうのを実装してしまうので、
うん、
自分はメールを受け取るのすごい嫌いなくせにメールを送るプログラムを一生懸命書いちゃうみたいなね、
うん、
ことはやっぱりあって、なんかそこが、こう、葛藤す、これからその、そういうことに携わるエンジニアはやっぱり葛藤するのかなっていう、ふうに思いました。
うん。なるほど。うん、まあ、その、ソフトウェアエンジニアの書いてるコードが、まあ、そのユーザーなりの人生なり、ライフチョイスに影響を与える度合いどんどん増えてますからね。まあ、特にコンシューマー向けのプロダクトを書いてる人とか。
うん、
だからそういうところに、まあ、倫理観っていうか、を持たなきゃいけないっていうのは、まあ、業界全体として考えることなのかもしれないですけどね。
そうですね。なんかそんなに僕が偉そうに言うようなことじゃないんでしょうけど。
いやでもなんか去年のね、レイルズカンフかなんかのオープニングキーノートがそんな感じの話でね。
うん、
まあそこに来てる、レイルズカンフに来てるようなエンジニアなんていうのは、まあ本当に実際現場でコードを書いて、レイルズなりで、いろんなコンシューマー向けのスタートアップとかやってる人が多いと思うんで、まあそういう人たちにアピールしたかったっていうか、うん、そういうメッセージを届けたかったんだろうなと思いますけどね。
そうですね。あの、なんか、まあ、さっきのトランプじゃないけど、
うん、
こう、いや、全、え、なんか、善、あの、まあ、地獄への道は善意で舗装されてるって言葉があるじゃないですか。うん、なんか、あの、善の集合用は善じゃないみたいなね。あの、善になるとは限らないというか、その善ってそもそも誰のための善なんだとか、あの、正しい、間違ってるみたいなことが、その、どういう文脈で正しいのか間違ってんのかみたいなのって、本当に難しい問題だと思うんで、
うん、
その、正しいアルゴリズムで自動運転しますとか、正しいアルゴリズムでピザのレシピをレコメンドしますとかっていう、いうのが、あの、正しいのか、
うん、
っていうところが、なんかまあ、いや、そのアレクサで、そんなこと考える人ないんでしょうけど。
いや、行き着くとこはそうですよね。
うん、
あの、吉松さん、あの、サイコパスっていうアニメを見たかどうかわからないですけど。
見てないです。
見てないですね、ええ。あれは多分そのさっきのシンガポールの話みたいなのもので、そういう AI が埋め込まれたロボットとかドローンがいて、で、その行動を中央のシステムでコントロールするんですよ。でこの人間は犯罪係数が高くてもうすぐストレスが溜まって犯罪を起こしそうだからもう撃ち殺していいとかそういうスレッショルドがあってまあディストピアのそのアニメなんですけどね。であのシンガポールのやつを見た時にこれはまさにサイコパスの世界だなと思って、その最後の行動を起こすところまでプログラムが組んでその結論判断を AI が下すようになるぞ、まあまさにそういう世界になるよねっていうのは見てて思いましたね。
うん。なるほど。シンガポールのあれはね、シンガポール、うち、あの、僕の今働いてる会社、シンガポールにもオフィスあるんですけど、
うん、
シンガポールの連中が、ああいうこと知ってるというか、なのか、今度聞いてみたいなと思うんですけどね。
なんかシンガポールって、得体の知れない怖さがあるんですよ。
うん、まあ、もともとね、あの、まあ、半分というか、ほとんどというか、独裁国でしたし、
そうそう、
まあ、今もそうだよ
ね。なんか実験国家的な匂いがすごいするじゃないですか。
うん、うん、そうですね。うん。
それのイメージも多少あるんだろうなと思うんですけど。
うん、うん。
なんか今日読んだ記事だと、Google のリサーチャーが、あの、ディープマインドとか、そういうのの関連してたんですけど、AI が、に対してキルスイッチ、その思考を停止するスイッチをどうやって仕組めばいいかっていう論文を Google の研究者が書いてるらしくて。まあ一応そういう話題は避けて通れないみたいなことなのかもしれないですね。
なるほど。確かあの映画のターミネーターって、その、目覚めた、AI が目覚めて、それスイッチ切ろうとしたら核ミサイル発射されたんじゃなかったでしたっけ？
そうですかね。ちょっと覚えてないですよ。
うん、いやあのそうですね。いやまあちょっとあのそうあんまりなんていうかそうそうディストピア的なことばっかり言ってもしょうがないんですけど。
あのでそれでじゃあ、うん、すみませんそれでじゃあエコーとかホームは吉松さん的にはそういう思考を全部した上で。いらんと思ってるんですか？
いや、どっちかっていうと、もしエコーを買っ で、それがどんどん進化していって、こういう風になったら嫌だなっていう、あの、妄想をまだしてる段階で、なんていうかというと、エコーを買った僕みたいなのを想像して、その今みたいな話を、あの、なんだろう、まあ、2、3時間考えて、疲れるみたいな。でも、エコーを買うとか買わないとかいう話はもうその時点で忘れてるみたいな状況ですね。まあ、ただ、あの、エコーは、なんかあんまり、僕、それこそプライム会員ですらないんで、
あの、
エコーは、とは思ってるんですけど、Google ホームは、中身が Google、あの、Chromecast に毛が生えたようなもんだっていう話なんで、Chromecast は買おうか買うまいかみたいなことをずっと考えてて、まあ、Google ホーム買ってもいいのかなとは思ってましたね。
そう、あの、やっぱ Amazon は、今、エコードットとかエコーを最初に出していて、で、アレクサの API とかも公開しているんで、先行者の分の利益は多分あると思うんですよね。
うん。
とは言っても、やっぱ Amazon がやる、その、コンテキストなりのアシスタントと、Google がやるんだったら、絶対 Google の方が精度なり、完成度は高いと思うんですよ。
うん、うん、うん。
で、まあ、さっきも話出ましたけど、Apple も、来週再来週に Siri の API 公開するとか、Siri が搭載された、なんか Bluetooth スピーカーを出すんじゃないかとか、そういう噂ありますよね。
うん。
だそういう利益も多分 Amazon が、そろそろアドバンテージは多分1年2年したらなくなっていくと思うし、
うん。
そうなったらまあ Google に全部預けるのが怖いとか嫌だとかっていうのを除けば、あまり Amazon がこれからを使っていくっていうのはあまりないんじゃないかなっていう。個人的には思いますけどね。
そうなんですよね。Amazon に知られてる私の文脈ってなんだろうって思っても、やっぱりその何かを買ったとか、うん、まあ、あの、なんだろう、プライムビデオとかね、あの、Amazon Music とか、使ってる人は何か音楽聴いたとか、この動画見たとか、まあ、そういう話なんであって、うん、なんつうかな、必ずしも日々の行動じゃない、
ね、
Amazon とのつながりは。
で、だって、Google はその情報を全部知ってますからね。
そうなんですよね。
Amazon の注文メールは全部 Gmail に来てるんで。
確かに。うんうん、
知ってますよね。
そうですよね。うん。で、プラスその、まあ、Android を持ち歩いてりゃ、その、Google マップというか、その、Google が、僕が今日どこに、今日っていうか、その、毎日どこに行ってるかみたいなのも知ってて。
うん。
うん。だからそれこそたまにその変なとこ、たりした時に、なんかいつもと違うとこ行ってるけど誘拐されたのみたいなことを聞いてきてくれたりするとかね、
うん
う
ん、
いうこともまあその Google なら想像できるというか。
そうですよね。
うん、
いや、あの Google マップにここ1年ぐらいについた機能だと思うんですけど、あのモバイル版のアプリで、
ええ、
サイドバーに行ってタイムラインってやつを見ると日々どこに行ったかが全部出ますからね。
で、そうなんですよね。
何、ロケーションの場だけじゃなくて、店の名前とかも出るじゃないですか。
そうそうそう。ここで、
ゲスしてくれて、で、これ違ってる？イエス、ノーみたいな。
そうそう。
出てきますよね。
ええ。最初は面白がってやってたんですけどね。なんかそのうち面倒くさくなってやめちゃうんですけど。
あれはすごいですよね。
うん。うん。いや、まあまあ、でも、まあ僕自身はね、そんなになんか、何かを心配し、僕自身が個人的に何かを心配してるってことは全然ないんですけど。
うん。
うん。まあ、さっきのその Android の訴訟の元となった、その Java のソースの一部をコピーしたとかっていう話と、まあ、ちょっと無理やりつなげると、うん。まあ、そのソフトウェアエンジニアの倫理観みたいなのは、やっぱりなんか、すごい大事になっていくんだよなっていう。だけど、うん、なんか単純にこれはいいこととか、これは悪いこととかっていうふうに、単純に決められないことの方が世の中多いんで。
そうですね。
うん。なんかそう、地球連邦軍とジオン軍はどっちが正しい、勝ったのかみたいなね。なんか、まあそれ、その立場の違いでしょみたいな感じで、どっちも正しくなかったかもしれないよみたいな。いや、日本って割とそういう考え方できる、日本ってっていう言い方もあれだけど、なんかそういう考え方がいろいろなところで、まあそのアニメとかでも見られる感じがしてて、
うん、
どっちかっていうと、いや、まあそれだって全部じゃもちろんないのは分かってるんですけど、アメリカンコミックの映画、実写版とか見ると、やっぱりこう、正しい人と間違ってる人みたいなのは、 割とはっきりしてるんで、そういう意味ではそのアメリカの人たちが作るそのこれは正しくてこれは悪みたいなのが前提となった AI みたいなのってやっぱちょっとこ怖いかもみたいな、
うん、確かに、
うん、まあまあそれもアメリカの人なんていうのはそのあの何でかすぎるんですけど言葉が、
う
ん
う
ん、
そうですよね。ですね、まあプログラミングとかがどんどん身近になってるだけにね、
うんうん、
そういうところは気になりますけどね。
そうですね。あ、そうか、だから逆にそうですね、そのプログラミングってやつをもっと身近なものにして誰もがやることっていう風にしてしまえば逆にいいってことなのかな。そうすると、
うん
うん、誰かがおかしなことやっても集合知的にそれを直せるみたいなことになるのかな。
いや、それはあるかもしれないですね、
うんうん、
多分そのレールズカンフのキーノートをやった発表した人も女性なんですけど、あの Ruby をいろんな人に教えるその教育のプログラムだったりとか、
うん、
そういうのを支援してるプログラムの人なんで、やっぱりあのプログラミングとかコンピューターとかがにアクセスできる、それってやっぱりプリビレッジなんで、そういうところをどんどん取り除いていって、いろんな人がアクセスできるようになっていくと、プログラムを書く人の多様性も増えていって、そういう一面的な価値観とかっていうのもなくなっていくみたいな、そういう考えがもしかしたらあったのかもしれないですね。
なるほどなるほど、
うん、
そうか、だからやっぱりそうですね、シリコンバレーにもっとダイバーシティをっていう、
そうそうそう、
そういうことなんだな、
うんうん、いやー、これアレクサっていう、さっき名前の話出ましたけど、
ええ、
実際に家族にアレクサとかアレックスっていう人結構いますよね。
いるでしょうね。だアレクサってアレクサンドラの略っていうか短くしたやつ、
うん、多分名前変えるオプションがあったと思うんですけど、確か3種類ぐらいしかないんですよ。
あ、自分で言えるわけじゃないんだ、一番最初
に。自分で言うのは多分なかったかな。多分プリセットがあって、アマゾンとも言えるんですよ、確か。でもアマゾンって普通に会話で出てくるじゃないですか。
出てきますね。
だから、うん、なんか難しいのかなと思って。
そうかそうか。だからでも逆にアマゾンはデフォルトで選ぶじゃダメだったのかな。
うん。うん、まあ、ヘイアマゾンとかね。そういう風にしないとダメでしょうけどね。
うん。うんうんうん、
あれ、Siri のやつって日本語でも Hey なんですか？始まりは。そうですよね。何語でも同じなんだよね。
確か、いや、俺呼びかけたことないからわかんないな。
まあ、あれボタン長押しすればね、反応するんで。
そうなんですよね。うん、
あんまり呼びかける必要は、本当に両手塞がってる時じゃなければ、ない
っ
すよね。
そうですね。日本語だと、ねえ、Siri って。
ねえ、ねえね。良さそう。あの、OK、Google もね、あの、これ Google ホームとも近い話なのかもしれないですけど、あれ、OK、Google でコマンドをなんか言っても、その操作を実行するには結局最後アンロックしなきゃいけないことが結構あるんですよ。
あの、確かに、確かに。
例えばメール送るのとか、
うん、
タブチかね、OK、Google でメール送ろうするとね、アンロックしてくださいって言われるんですよね。
うん、うん。
うん、だから、本当に基本的な質問しかできないんですよ、手が塞がってる状態では。
うん、
そういうの思いましたね。だから、そうそう、なんで Google ホームのことを思ったかっていうと、 Google ホームって家にあったら多分お父さんなりのアカウントでログインするわけじゃないですか。
はい。
で、でも子供の声でもいろいろできるようになりますよね。
そう、
子供がなんかその操作したら、その操作は誰のなんだアカウントで行われるんだとか、そこは気になりましたね。
うん、なるほどね。
理想的にはなんかファミリーアカウントみたいなのを設定して、声で誰があの操作したかを分かるようになるとかいうのは、まあ理想というか、その細かくすればそうなるんでしょうけど、
うんうんうん、
なんなのかなと思って。
そうか。
いや、あのアマゾンのエコーとかってショッピングリスト機能があるんですけど、
はい、
それをじゃあ Google やろうとしたら、例えば Google Keep とかGmail にメールを送るんだろうなと思って、
うんうん。
でもそれは誰のメールアカウントなんだろうっていうのとかね。
いや、確かに。それこそ Amazon で、ちょっと、あれな、DVD 買いましたみたいな時に、家族全体でエコーを共有してて、それで、なんだろう。そういえば昨日なんか届いたけど、アレクサ、昨日、 達彦に届いたものは何とか聞かれて。
そうそうそう。
そう。うん、みたいな。嫌ですね、それね。うん。それは言えませんとかなんのかな。
そこら辺は、その、まあ、もちろん考えてはいると思うんですけど、Google も。
うん。
うん。ただ、やっぱり、スマートフォンとかって、すごいパーソナルなもんなんで、その情報を家族のリビングルームに置いてあるところで、声でみんなでアクセスできるとどうかなっていうのとかね、思いましたね。
そうですね。確かにね。
まあ一人、独身の人が使う分には何の問題もないのかもしれないですけど、あの CM でも巧みにその、独身の女性とかが、使ってるシーンと、家族で子供とか奥さんとかがみんなで喋ってるシーンとか、こう巧みに混ざってるんで、ユースケースによってどっちが便利とかありそうですけどね。
うん。え、なんだっけ、俺ね、今何言おうとしたんだっけ。アレクサ、俺今何言おうとしたんだっけ。
教えてくんないとね。
うん。あ、いやいや、そうそうそう。まあ、まあまあ、同じ話ですけど、その、ゲーム2時間以上連続でできないとかね。
ああ。
っていう時に、その、このゲームやりたいっていう、その、Google ホームに、こう、言って、で、もう2時間過ぎてるからダメ、みたいなことを言われたりすることもあると思うんですけど、その時に、その、なんだろう、お父さんの、まあ、お父さんの声真似してもダメなんだろうけど、お父さんも禁止されちゃうのか、とかね、まあ、いうこともありますよね。
お父さんにメール送って、ボタンを押してもらうとかね。
うん。
それも全部やってくれるとか。
お父さんに電話して、お父さんの声で、OK、Google、OK って言わせなさいみたいなこと言われて。
うん。そうですよね。
うん。そうかそうか。確かに家族で一台だと、そりゃそうですね。
まあそこは実装上の話でしょうけど。
うん。
出てきた時には気になることかな。まあ、アマゾンの買い物のやつとかにしても、確かエコーで買い物リストに入れても、実際に買い物がすぐ行われるわけじゃないんですよね。その、ショッピングバスケットに入って、次にアマゾンにログインした時に、注文するとか。
あ、そうなんですね。
確かそんな感じだと思うんですよ。
トイレットペーパーが切れたって言ったら、注文しましたってなって、24時間後に来るみたいな、そういうことじゃない
多分、確か、急に入って、で、メールが届くんですよ。で、それほっとくと多分勝手に注文されるのかな？とか、そんな感じだったと思いますよ。
あ、なるほど。ちょっと、猶予期間がある。
うん、間違えて、子供がやっちゃったとか、
ああ、そう
ですね。あると思うんで、うん、
うん。
あった気がしますけどね。いやー。
うん。
まあ、なんか、何にしてもこういうデバイスに話してるのとか、まあ、だいぶ未来感はあるんでね。
確かにね。
未来感の話をしてると、こう、AI が出てきて、っていうディストピアっていうなぜか急にディストピアに飛んじゃいますけど、うん、そういうのありますね、
うん、
まあヨタ話もそのとこですか。
そうですね、なんかヨタ話しかしなかったですね。
いや、いいと思います。はい。ちょうどこの話のきっかけにもなったね、スポンサーのネイチャーリモさん、今キックスターターでやっていて、あと2週間ぐらいで終了するので、まあ、キャンペーン的な感じで、今バックできる方は、この機会に買ってもらえると、普通に定価で買うよりも安いと思いますんで、bit.ly/nature-remo というところから見てみてください。スポンサーどうもありがとうございました。はい。じゃあまあ、いろいろね、紹介したリンクなどなどは、ショーノート rebuildfm/144。144から出ますんでよろしくお願いします。こういうガジェット系とかいろいろスポンサー相性がいいと思うので、聞いてるリスナーの方にアピールできるようなガジェットとかね、サービスとか宣伝したいという方はスポンサーのお問い合わせをお願いします。はい、ではそういう感じで吉松さんどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
どうも。